ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。8月のお便りテーマ、今週が最後となりますね。ヒヤッとする話お届けしてきました。背中がヒヤッとするちょっと怖い話でも、思わず冷や汗をかいてしまった恥ずかしいエピソードでも、好きなアイスのような物理的に涼しい話でも、メッセージをお待ちしています。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム東京運河さん、東京運河さんは番組の公式の X の方にコメントを寄せてくださいまして、こちらのコメントは、先日の放送の中で目覚まし時計で起きることができなくて大事な用事に遅刻しそうになって大変だったという方のお便りをご紹介した時のお話で、そう、遅刻しそうになって起きられなくてヒヤッとしたっていうお話から、いろんな目覚ましがあるよねみたいなお話をさせていただいて、それについてコメントをくださいましたのでご紹介しますね。自分は振動する目覚まし、目覚ましラジオ、スマホの睡眠アプリの目覚ましなどを駆使しています。スマホの睡眠管理アプリだと、睡眠が浅い頃合いに目覚ましの音を鳴らしてくれるので比較的起きやすくなると思います。自分は Android のスリーピーサイクルというアプリを無料で利用しています。有料コースだと機能が増えるみたいです。東京運河さん、いつも X に書き込みをしてくださってありがとうございます。目覚ましね、いろいろあってとかって、なんか結構ユニークな目覚ましの話を前回したような気がしますけれども、音だけじゃなくて振動する目覚ましもあるんですね。目覚ましラジオはあれかな、その時間にセットして時間になったらラジオがかかるようにしてるってことでしょうかね。それからスマホの睡眠アプリ、これもなんか聞いたことがあります。その私たちの寝ている間に体の動きとかなのかな、寝返りとかいろんなものをきっと検知してくれて、そのレム睡眠とかノンレム睡眠とかを繰り返すっていうじゃないですか、私たち寝ている間に。で、比較的その眠りの浅い時に起きると楽だけど、眠りが深い時に起きる時間が当たってしまうとすごく辛いっていうところから、そのサイクルを見てってくれて、ね、このタイミングだと起きやすいっていう近い時間に起こしてくれる目覚ましなんですよね。それだと、そう、同じように起こされるんだとしても辛さが違うっていうか、でもやっぱりそれはすごくいいんですね。比較的起きやすくなるんですね。あ、そう、あと前回話さなかったけど、だんだん部屋が明るくなる目覚ましっていうのもありましたね。何かで見ました。枕元にね、ライトがあって、そこにこう起きたい時間をセットすると、まるでこう朝日がだんだん入ってきて部屋が明るくなって自然と目が覚めるみたいな感じで、ライトがその起きる時間に合わせてどんどん部屋を明るくしていってくれて、その明かりで比較的起きやすくなるみたいな目覚ましも聞いたことがあります。いろんなものがあるんですね。いや、皆さんはどうされてますか？朝起きるの苦手っていう方は、本当に目覚ましね、何個もかけたりとか、あとスヌーズみたいにいっぱいいっぱい何回も鳴らすようにしてとか、いろんな形で頑張ってらっしゃる方がいるかと思うんですけど、そう、でもなんか私はギリギリまで睡眠を取りたい派で、ギリギリまで取って、でその起きるっていう時間にわっと大きく音を何かで起こしてもらって、辛いけどそれで頑張って起きるっていうタイプなんですね。 でもみんなにとってそれができるわけでもないじゃないですか。なので例えば誰かと旅行に行くとか、それかまあ家族でもそうですけど、目覚ましをすごく早い時間からかけて何回も鳴らすっていうタイプの人と一緒に寝るのが苦手で、例えば7時に起きるって決めていて、私の場合は6時50分とか55分に目覚ましを鳴らすんですね。で、まあ、せめてその10分後ぐらい7時とかにもう一回鳴らすって、どうしても寝坊できない時はやることもあるんですが、人によっては7時に起きるのに、そうだな、6時半とか6時20分ぐらいからとか、6時20分に1回目が鳴り、6時半に2回目が鳴り、6時45分に3回目が鳴り、4回目5回目ようやく最後の5回目の7時で起きるみたいな、それがすごく私は苦手で、いや苦手っていうか いいんです、あのその方が それで起きられるんだったら全然いいんだけれども、もうその6時20分に例えば1回目が鳴っちゃったら、そこで目が覚めちゃうから、はあ、ギリギリまで寝てたいのにこんなに早く何回もかけちゃうのかって思うことがあります。でそこも人それぞれですよね。そうそう、でもそうやって何回も起こされないと起きられないっていう人もいたりするからね、ちょっとなかなか一緒に寝るって難しかったりとかねするかと思うんですが、そう、なんか私は結構起きる時間ギリギリにかけて、それでバタバタ起きるみたいなことが多いんですけど、いろんなね目覚ましがありますよね。そう、でも目覚ましとちょっと違うけれども、犬を飼い出してからうちの犬が結構一人ぽっちを寂しがりの子でして、で今まあそれをまさにこう引きつけているというか、だんだんこう鳴らそうとしている段階でもあって、まだ子犬なので、そうするとね、夜眠くなる時まで別の部屋で寝てるんですよ。ワンちゃんはリビングで寝てて、私たち家族は寝室だったり違う部屋で寝ているので、その寝る時は眠くて眠りにつけるんだけれども、ふっと朝方とか夜中とかに目を覚ました時に誰もいないってワンちゃんが気がつくと泣くんですね。寂しい寂しいってクンクンクンからワンワンワンになって、どこにいるの、誰か帰ってきてって、僕一人だよって言って結構泣くんです。で、まあ、早くそうならずに朝まで寝られるようになってほしいなと願ってるんですが、なかなかそんなにスムーズにいかなくて、ね、でも夜中じゃないですか。そうするとあんまり夜中にワンワン泣かせておくとご近所にも迷惑だとも思うし、やっぱりそれはそれで、その泣かせても放っておきなさいっていうあのやり方もあるんですけど、さすがに真夜中だとそれもやりづらいからっていうことで、寝室で寝てて夜中に泣いてしまったら、起きちゃって泣いてしまったら仕方ないから枕を持ってリビングまで行くみたいな感じで、私が来るともう何にも心配なくそのまま寝ちゃうんですね。なので行けば大丈夫だから、とりあえず行ってそこで寝る。でまた次の日も寝室で寝てて夜中にキュンキュンワンワンが始まったら、あ眠いけどと思いながら枕を持ってまたリビングに行く。でそこでまたしばらく私も二度寝じゃないけど一緒に寝るみたいな生活をしばらく続けていたら、あのその安定した睡眠が取れない状態を何日も続けていたら、そう私あの難聴になりまして、あのもうね治ったんだけどね、そうその時期片方の耳だけが聞こえない低音難聴っていうのになってしまって、で耳鼻科で聞いたら、やっぱりそのしっかりとした 安定したというかちゃんとした睡眠が取れてないと難聴になる方多くてって聞いて、はあどうしよう、でもねお仕事柄耳をすごく使うので、こういう生活でこのまんまなんかその耳が聞こえづらいってなってしまったらものすごく困るのでっていうところからもう諦めてもうリビングで寝ようっていう風にここ最近して、要はその夜中に起こされて移動してきてちょっとこう相手をしてまた寝るみたいなのがいけなかったから、じゃあもうちょっとリビングで寝てみようと思って寝たら、私が部屋にいるので何の不安もなく夜からそのまま朝みんなが起きる時間まで熟睡してるんですね、ワンちゃんは。でその生活を続けたら、まあ、もちろんお薬とかも飲んだんだけど私の耳もすっかり治ったので、そうやっぱり睡眠って大事なんだなって、まあ、私にとっては耳にきましたけどね、睡眠不足でいろんな体のこう異常をきたすことって皆さんあるじゃないですか。だからやっぱ睡眠は大事、ちゃんと取らないといけないなっていうふうに すごく感じています。なので今まだ私はリビングで毎回寝てるんですけど、でもどうしようかなって、このまんまずっとってわけにもいかないかな、どうしようかなって、まだまだこれからのことを悩んでいるところではあるんですが、まあ、とりあえずもあの耳がしっかり元気になってちゃんと寝られるようになってから元に戻ったので安心でしたけれども、皆さん本当睡眠は大事に、何より大事にしてくださいね。どこか体が具合が悪くなったりするかもしれないので、あのぐっすり眠れて、ね、快適に目覚ましで起きられるっていう生活が理想ですもんね。東京運河さん、メッセージありがとうございます。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームマスカラさん、桃さんこんばんは。夏休みに彼氏と旅行をしてきました。自然の多いところに癒されに行きたいねということで、あえて山奥の旅館を予約しました。宿に着いて温泉に入り、心も体もリラックスしたいい時間を過ごし、さあ夕飯の前に軽くメイク直しでもするかとバッグを覗いたところ、メイクポーチがない。出かけに旅行用に確かにメイクセットを大きめのポーチに入れた記憶はある。でもボストンバッグのどこをどう探してもポーチが見当たらない。おそらくポーチごとお家に忘れてきたんだと気づきました。よりによって山奥の温泉宿にしてしまったので、近くにコンビニなどもあるわけなく、ヒヤッとどころか本当にやっちまったと落ち込みました。女子にとってメイクポーチを忘れた時の心細さと言ったら、ももさん気持ち分かってもらえますか。マスカラさん、お便りありがとうございます。メイクポーチを忘れたらもう本当に泣きたくなりますよね。特にそのまあその日帰ってくるならまだいいけど、朝メイクして出てるわけですから。でも旅行となったらお風呂に入ってメイクも落として、次の日またどこか観光に行く前にメイクをしてっていう流れが、はあ、どうしたらいいんだろうって思っちゃいますよね。コンビニがあれば本当コンビニで最低限こうできるものを一通り揃えることが今できますし、もちろんドラッグストアとかがあれば、ね、その日だけのってパッと買い揃えることができますけど、山奥の旅館となるとなかなかそういう場所もそばになかったり、車で行ってなかったりとかするとね、その電車とかで旅してたりすると、そうパッと移動してどこかまで買いに行くとかもできないからね。宿もそういうものを売ってるところもあれば一切売ってないところもあるでしょうしね。わかります。しかもデートっていうことだもんね、彼氏と旅行ですもんね。大変。私一回ライブの時に同じようにメイクのポーチを忘れてきてしまったことがあって、これライブでは本当にありえないというか、だってね、やっぱりメイクをしてからステージで歌を歌いたいわけだから。なのにバッグを見たら入っていなくて、でただまあお家からそこまで来るにあたって、ライブの会場に行くにあたってすっぴんではいけないから最低限はしてたんです。でも確かね、 もちろん眉毛は描いてるけど目元は何もやってないとか、口紅はつけてないとか、なんかそういうような感じでやってるところもあればやってないところもあるみたいな状態で、向こうに着いてからやればいいかなんて思っていったらポーチを忘れてきてしまったっていうことがありまして、本当にどうしようってなって、そうでももうどうしようもないじゃないですか。コンビニもなかったんですよ、そこも会場がちょっとね、そうそうそういう場所でなかなか周りに売ってるようなものがないような場所だったので、それでですね、確かねコロナ禍だったんです、その頃まだ。なのでもう歌う時はある程度こうお客様と距離もあると、まあステージでこう歌っててもそんなに近くで顔を見るってことはできないから、まあ多少いつもよりなんか顔が薄めだな藤谷ももみたいな思った方がいたかもしれないですが、まあはっきりわかるわけじゃないからもういいやと思ってステージは遠いからもうこのまま行こうと思って、ただ終わった後に CD 販売のところで皆さんと一緒におしゃべりをするので、その時はものすごい近い距離になるのでやっぱり恥ずかしいわけですよ、メイクちゃんとできてない状態だから。そうだからね、その時はあのコロナ禍という理由をつけてマスクをしてました、私。そう、あの今ねこうまだまだ感染も怖い時期ですから、申し訳ありません、ちょっとあのね、万が一のことがあってはならないのでマスクをつけてご挨拶させてくださいっていうような感じで表向き説明はしたけど、実はマスクを取ったらメイクがしてないからだっていうことはもちろん言いませんでしたけど、心の中ではそういうことはありました。いやーどうしようと思ったけど、まあ、マスクすると顔半分隠れるから、あの口紅が例えばなくても分かんないからと思って、乗り切れたんだか乗り切れなかったんだかよく分かりませんけど、そういう風にした時がありました。ショックです本当に。そうだからね、絶対気をつけないといけないですね、旅行もそうだし、まあ、大事などうしてもメイクが必要な場面はメイクポーチを忘れずにねえと思いますね。メイクされない男性の方はなんでみたいな話かもしれないんですが、女性にとってはとっても大事なものなんです。スマホを忘れるかどっちか、その次ぐらいかな、あお財布の次ぐらいかな、バッグの中でお財布1位、スマホ2位、3位メイクポーチぐらいな感じかもしれないですね。まあまあね、大変でしたね、私も気持ちわかりますよ。マスカラさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネーム2年3組さん、ももさんこんばんは。僕のここ数年で一番冷や汗をかいた話を聞いてください。先日中学からの親友の結婚式があり、人生初のスピーチを頼まれました。はっきり言って僕はシャイで引っ込み思案で目立つのが苦手、人生振り返っても人前で何かをして成功を収めた記憶が一切ありません。でも僕と同じで友人少なめの格好笑う親友が一番仲良しなのお前だから頼めたら嬉しいと話してくれたのが嬉しかったので、やるしかないと引き受けました。とはいえ性格が急に変わるわけでもトークスキルが上がるわけでもないので、1ヶ月前から緊張が始まり、原稿を作って何度も練習をし暗記したものの、念のためその原稿をポケットに忍ばせて式に行きました。スピーチの時間が近づいてきて、やはり緊張マックスになってしまったので、おとなしく原稿を見ながらスピーチさせてもらおうとポケットを確認すると、原稿が入ってない、ないない、終わった、順番が来てしまい、原稿のないド緊張スピーチがスタートしました。もう終わったと思ってマイクの前に立ちましたが、親友の顔を見ながら話し始めたら、不思議と昔をいろいろ思い出して懐かしくなり、自然に自分の言葉で話すことができました。とても流暢なスピーチとはいきませんでしたが、終わってからよかったわよ、泣いちゃったわと親友のお母さんが褒めてくれて、何より親友が喜んでくれたのが伝わってきたので、 引き受けてよかったと思いました。でも久々に冷や汗でびっしょりでした。いつか僕の番があったら彼に頼もうと思います。かっこ悪い。2年3組さん、お便りありがとうございます。ここ数年で一番冷や汗をかいた時、結婚式のスピーチ、おまけにその持ってたはずの原稿がなかった状態でのスピーチ、大変でしたね。お疲れ様でした。あ、でもなんかこう終わってみれば、あの2年3組さんはとても大変だったと思いますけれども、終わってみたらもしかしたら原稿がなかった方がなんかそのままの言葉が、心にあるままの言葉がっていうのかな、がちゃんとこう伝わって、会場にいる皆さんはむしろもっとなんか感動したり、こうね、懐かしい思い出を一緒に共有できたりとかってしたんじゃないかなって思います。お話ってね、こうスラスラスムーズにアナウンサーのように喋れれば、みんなにちゃんと感動が届くかっていうと、決してそんなことはないと思っていて、私もなので、こうちょっと言い間違えちゃったり、止まっちゃったり、考えちゃって時間ができちゃったり、でもそれがなんかその人らしく、その人の本音の言葉である方が、書かれてる文章をスムーズにこう読んで綺麗に話すことより、思いが伝わるっていうことありますもんね。それって別にスピーチと限らず、人と人とのこう会話とかでもすごくそう思います。変えてよかったっていう言い方はね、違うかもしれないし、大変だったと思うので、そんなに簡単には言えないかもしれないですけれども、きっとでもだからこそ届いたものもあったんじゃないかなって思います。まあ、結婚式はね、なんかいろいろとハプニングがつきものですし、私も過去に何回もお友達の結婚式とか親戚の結婚式とか呼ばれていくたびに、なんかいろんなことがあったりして、思わずそのハプニングもみんな笑ってしまったりとか、それで和やかになったり、あったかい空気になったりみたいなことありますもんね。だから全然それもまたいい思い出として、その新郎新婦にとってもなったりするんじゃないかなと思いますが、そうですね、私は結婚式はやっぱり歌を歌う機会がすごく多いので、お友達の結婚式に呼ばれて歌を歌うたびに、そう、本当お酒が好きなんだけど、お酒を一滴も飲めず、あのやっぱ責任があるので余興の最後にあるのか歌の時間みたいな、ここまでの美味しいお料理とともに本当はワイン飲みたかったけど我慢だ、ウーロン茶お願いしますみたいな結婚式が大半でしたね。最近もなかなかお友達で結婚式にみたいな機会はなくなっちゃったので、そういう機会もないんですが、そんな感じばかりでした。歌を歌うためにお料理もちょっとセーブして、お腹いっぱいにならないように、せっかくの機会だからね、なんかベストな形で歌って、あのプレゼントできたらいいなみたいな思いで、行くことはありましたね。それがほとんどだったかなって思います。あとはね、あの前に話したこともあったかもしれないですが、結婚式でこう冷や汗をかいたというか、ちょっとタラーっとなったようなことがあって、とあるお友達の結婚式だったんですけど、音大仲間のお友達の結婚式で、でそのお友達は私と同じ音大仲間で、ピアノ科でクラシックをずっとやってきて、で卒業されてからピアノの先生をしてみたいな、私よりももっとクラシック一本みたいな感じ、私ね、いろんな音楽のジャンルをやってたりするけど、もっとクラシック一本でやってきたお嬢さんという感じのお友達がいて、その子の結婚式で、でお相手の新郎の方はちょっとこうやんちゃな感じの男の子でして、やんちゃな感じの新郎と、クラシック畑で育ったお嬢さんっていう感じの新婦との組み合わせのカップルだったんですね。で、ね、あの二人が仲いいからそれは全然いいんですけど、結婚式もやっぱりその両家の家族、それからお友達がわーっと集まるわけじゃないですか。やはりみんな似たような感じになるじゃないですか、基本的には。新婦がそういう感じだと、来るお友達はみんな音大での子が大半で、クラシックをやってました、今も楽器をやっていますみたいな感じの女の子が大半 ね、そういうお家なのでお父さんお母さんそれからおじいちゃまおばあちゃまも皆さん品が良くてどちらかというとそういう雰囲気のご家族に対してもうちょっと想像ついてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そうやんちゃな感じの旦那さんのご家族の雰囲気、それかやんちゃな感じのお友達がわーっと集まってみたいな結婚式だったんですよ。でまあそれはそれで全然いいんですけれども、お酒も入ってきてみんなこうだんだん楽しくなって、さっきね2年3組さんのこのお便りにもあったようにやっぱスピーチの時間があるじゃないですか。そうとその旦那さんのお友達、やんちゃな感じのお友達がやんちゃやんちゃ何度も言ってあれですけど、 そのお友達がその新郎の過去のやっちゃった話というのかな、なんだ武勇伝というようなほどでもなく、こいつは学生時代こんなことをしてこんな悪さをして先生にこんな風に叱られてどうのこうのどうのこうのみたいな、こんな悪をいっぱいしてきたけど今こうなったっていう風につなぎたかったのかもしれないんですけど、まあ大半その旦那さんの過去のこうやらかしてしまった悪い出来事を面白おかしくお酒も入ってる感じでスピーチをしておりまして、そのお友達がまあまあ想像つきますよね。新婦側のこのみんなタラーっていうみんなこう冷や汗、今ここでこの話はしなくていいんじゃないかなみたいな空気をすっごくその二極化したのが面白かったなって覚えています。そうそうそう、まあいいんですけどね、全然それ別に誰がどうか悲しむって話じゃないからいいし、結婚式おめでたい席だからいいんですけど、なんかこんなにもその新郎側の友達とかうわーって盛り上がってそのスピーチでね、で新郎も、まあ、お酒も入ってるしすごく楽しそうにしているのに対して新婦側のこうたらーっとこう空気が引いていく感じっていうのがすごく面白かったです。でも全然ご心配なく、今でも仲良くちゃんと夫婦で仲良くね続いていますから何のご心配もなくですが、結婚式でこうお客さんとしてたらーってなることもあるんだなってその時にちょっと思いました。面白かったです。まあね、いろんなハプニングがありますけれどもね、でもあんたそれも合わせていい思い出ですよね。2年3組さん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃江の質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を1曲聴いていただきたいと思います。フレンドリーウィンド聴いてください。
中に響いてる
モでフレンドリーウィンドでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、アッキーナさん。桃さん、こんばんは。先日の放送でお仕事メールなどの打ち間違いなどで恥ずかしい思いをしたことがあるという話がありましたよね。私も仕事メールで似たようなことがあり、ヒヤッとしたことがあります。なんとか送信前に気づいてよかったです。私は仕事を始めたばかりの頃は失敗ばかりで、その中でもよく電話対応でやらかしていました。会社名が長かったこともあり、しばらくは電話に出る一言目からよく噛んでいて、迷わず社名をスラスラ言えるようになるまで半年以上かかりました。上司への伝言内容をしっかり聞いて、相手の名前を聞かずにうっかり電話を切ってしまったり、取引先の会社からの電話なのに自分の上司の名前をさん付けで言ってしまったり、どちら様ですかというつもりが何様ですかと言ってしまったり、本当によく上司に注意されていました。あの頃から比べると多少は会社の役に立てるようになったかな。でも油断するとまたやらかしてしまいそうなので気をつけます。アッキーナさん、お便りありがとうございます。メールの話ありましたよね。打ち間違えとか、それでうっかり送ってしまって、メールとか LINE とかもそうですけど、上司にタメ語で送っちゃったりとか、あの変換が勝手にこう自動変換で変な文字になっちゃった状態で送っちゃったりとかね、あるあるだと思いますけれども、でもそれが怖いから必ず何回も読み直すようにして送るようには私はしていますが、それでもなんか何回か見直したはずなのに、やっぱりちょっと文字が一個足らないとか、そういうのね、あるなぁと思いますけど、お仕事を始めたばかりの頃のそういう失敗ってきっと誰にでもね、あると思いますけど、電話ってちょっと緊張しますもんね。面と向かってお話しするよりも電話の対応って多分ドキドキすると思います。そうすると余計になんか変な言い方しちゃったりとか、敬語が変ななっちゃったりとか、相手のなんか名前を言い間違えちゃったりとかね、あるかなって思います。相手の名前を聞かずに切っちゃったり、そう、自分の会社の身内としてね、電話では対応しなきゃいけないから、どんなに偉い人であってもさん付けとかしちゃいけないんですよね、身内側のその自分の会社の人をね。でもうっかり呼ぶときは誰さんって呼んでるからポロッと出てしまったりとかありますよね。どちら様ですか、何様ですかって言いたいけど、何様ですかだとちょっとね、ニュアンスとしてまずい感じになってしまったり、いやー、きっとたくさん同じような失敗をしたことがあるっていう方いらっしゃるかと思います。そうですね、私もまあやっぱりラジオを始めた頃はいろいろとありましたしうまくなんか喋れない、今でも喋れないですけど、今でも間違えちゃったりとかね、ゲスト会の時とかに、あ、ゲストさんにこういう聞き方ちょっと伝わりづらかったなとか、この質問ちょっと違ったかなとかって言っちゃった後に後悔するみたいなことも未だにありますから、全然なんかもう慣れたから大丈夫とはとても言えないですけど、でも初めの頃本当にもっともっとそうで、フリートークの難しさ、その原稿を読むことはできるんですよ、一応頑張れば。 だから書いてあるいただいたそのお便りを読むとかコーナーの説明をするっていうことはねできなくないんですけれども、でもそのフリートーク、はいじゃあこの内容について3分間自由に話してくださいって言われた時にやっぱり話すのがすごく難しくて、結構書いてました最初の頃は。あの話す言葉では書かないけど、これとこれとこれを言おうとか、これについてこういう感想を持ったから箇条書きで何々何々何々みたいなものをこう読みながら話し言葉に組み立てて話してったりっていうのを最初の頃は結構やってましたね。それがないともう、あ、次何喋ろう、あ、喋ることなくなっちゃった、シーンってなっちゃう、どうしようみたいなことになりかねないから、そうありましたね。同じこと何回も言っちゃったりとか、なんか説明が分かりづらくなっちゃったり、回りくどくなっちゃったりとか、なるかな。まあ最近は逆にちょっと喋りすぎてアフン数オーバーしてる、ごめんなさいっていうことの方が多いような気がしますけど、もっとコンパクトにまとめればよかったみたいな後悔することも一人でね話してる時にあったりしますけど、そうでもね、なんかね忘れられない、やってしまったなと思ったのは、もう未だに覚えてるんですけど、第1回目、その放送の第1回目ではなくて、ゲストさんをお呼びするっていう第1回目、この番組がスタートして、で今こうほぼ隔週に近いぐらいの形でね、ゲストの方がいらしてくださるじゃないですか。でゲストさんとトークをするという流れがありますよね。今日みたいに私一人の回とゲストさんがいらっしゃる回とっていう感じで、その回によって違うかと思うんですが、そう、その初めはもちろん私一人のトークでスタートして番組が、でも比較的その頃からそんなに間が空かずに、番組が始まってちょっとした頃からゲストさんを呼びするっていうことが始まったんですよ。その第1回目のゲスト回の時、ゲストさんいらしてくださるって決まった時に、そうゲストさんから話を引き出すとか、ゲストさんを紹介するみたいなことが初めてだったので、私もすごく緊張していて、どんな風にこうスムーズにお話をすることができるんだろうみたいな感じで緊張していて、でそう初回のゲストさんが歌手の方とかその俳優さんとかではなく、とあるお店屋さんの方だったんですよ。そう、お店屋さん、飲食店のお店屋さんの方が、そのお店の商品とかその職業についていろいろお話ししてくださるっていうことだったんですね。なのでその有名な人ではないとか一般の方なので、その藤谷桃ですっていうと、アシンガーソングライターの藤谷桃だなって知ってる人も例えばいるかもしれないけれども、一般のその飲食店でお仕事をされている方なので、例えばその方が斉藤さんだったとして、斉藤さんって言ってもどこの斉藤さんなのか、何をしてる斉藤さんなのかわからないじゃないですか。だから紹介するときにちゃんとどこどこの何々をしてる斉藤さんが今回ゲストですって紹介をしなきゃいけなかったのに、すごく緊張した私は、皆さんこんばんは、今日はここから、ゲストさんをお呼びしてお話ししていきたいと思います。第1回目のゲストさんは斉藤さんです、パチパチパチパチって紹介をしちゃったんですよ。ってなるじゃないですか。聞いてる方もおそらくガラス越しのスタッフさんも、斉藤さんですって言われても、どこの斉藤さんっていう感じで。ね、そこで私はアップアップでそんな紹介をした直後に、その第1回目のゲストさんが、そのお店の名前も交えて、どこどこにお店を出しています。何々何々屋さん、何々屋の斉藤です。今日はよろしくお願いしますっていう風に第一声でフォローしてくださって、はあすいませんというか、ありがとうございますというか、そりゃそうだよなと思って、どこどこの場所にどういうお店を出している、そこの例えば店長さんである斉藤さんとかっていう風に言うべきだったのに、何を間違えたか、本日のゲスト斉藤さんですって紹介しちゃったのが、もう私忘れられなくて、もう本当にトラウマというか、もう恥ずかしくてしょうがない記憶として残っています。 そう、でもその一般の方なんて言う、さっき言いましたけども、その方の方がよっぽど落ち着いてて、私が誰かということをきちっと説明してくれた上でトークに参加してくださって、もう本当に感謝でした。その後はね、すごく和やかに楽しくお話もできて、とてもいい思い出なんですけど、もうその最初のゲストさんの紹介の下手くそっぷりにもう本当に自分で呆れました。そんなところからスタートしたんです、この番組。本当にね、そう、今日ね926回目なんですけど、ちなみに細かい数だからね、1回ごと皆さんにあの何回目ですとお話はしないんですけど、記念の時しかね、なんか900回ですとかって時しか言わないんですけど、そう、926時間もおしゃべりをこうしてさせていただいてきたんだなと思うと、ようやく私もゲストさんをちゃんとその肩書きから紹介できるようになったから成長したのかなとは思いますけれどもね、そんなことがありました。まあ初めてのお仕事、みんなね、いろんなことがありますもんね。そこからどんどん頑張って成長してできるようになっていくんだなと思います。アッキーナさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私、藤谷桃江の質問、相談でも、何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。先週も少しお知らせをさせていただきましたが、今日ももう一度お話をさせてください。私のミニアルバムハッピーパレードの楽曲が全曲配信解禁されました。 Amazon や iTunes でご購入いただくこともでき、サブスクも対応しているということです。私もアレクサ、藤谷桃の何々かけてっていうので、ハッピーパレードの曲の中からかけてもらってすごく嬉しかったです。 SNS にもね、そんなことあの告知させていただいて、皆さんにも聞いていただけているようでとても嬉しいです。ハッピーパレードのアルバムより以前のものに関してはもうあの前に解禁されているものもあるんですが、一番最後に、リリースさせていただきましたハッピーパレードが解禁されたということなので、いろいろな形で皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひ聞いてください。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、 本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。